ハートフルジェネレーション、人と人の出会いが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
藤田香織です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、今日のテーマですが、
はい、
利休の野望、
うん、
堺幕府とは。
堺幕府、
はい、
はいはい。
あの、藤田さん、日本史得意ですか？
恥ずかしながら不得意でございます。
室町時代は大体わかります？
そうですね、小学校中学校の時に学びましたね。、はい、懐かしい。
懐かしい、はい、実はあの、はい、室町時代はその教科書にはちゃんと載ってるんですけども、
はいはい、
じゃあ堺幕府ってほとんど教科書には載ってこない、そのなんか一瞬だけこう誕生した幕府があって、
それが堺幕府というものなんですか？
う
ん、
そう、年代的にはあの1527年から1532年っていう5年間だけ、堺、大阪の堺に幕府ができたんですよ。
へ
え。で、もともと室町幕府は京都に幕府があったんだけど、この5年間だけなぜかこう幕府が堺に誕生した。でもあまりにもその短かったので、その教科書とかにはほとんどこう載ってないんですけども、実はこの堺幕府を調べていくとですね、
はい、
いろいろ面白いことがこう見えてくる。
面白いこと、
面白いことが見えてくる。何が面白いかというと、実はあのお茶で有名な千の利休は堺出身なんですね。
はい、え、そうなんですか？
はい、
存じ上げなかった、はい、すいません。
で、堺出身なんだけど、はい、そのさっきの、堺幕府が、できたのが1527年で、はい、亡くなった、まあ、幕府が亡くなっちゃったのが1532年、
はい、
この時期に千の利休は堺にいたんですよ。1532年の段階で利休は、10歳ぐらいなのかな。だから自分がその例えば小学校ぐらいの3年生4年生ぐらいの時に、その堺幕府がこうできたりなくなったりする、その結構動乱の時期を千利休もこう目の当たりにしているんですね。
うん、幼き頃に、
うん、その幕府があったところっていうのは、その今でもその、そのお寺が残っているんですけども、利休が生まれたのもその近くなんですよ。
あ、そうなんですね。
徒歩10分しない？
近いですね。
近いんですよ。ということは、多分その堺幕府のその、このできたり潰れたりするようなそういう動乱のところを少年時代の利休はこうもうそばでこう感じていただろうと思います。
そうですよね、徒歩10分圏内のところだったら確かに体感していたんでしょう ね。
で、面白いのが、その堺幕府っていうのはその京都の幕府に対抗してこう誕生したんですよ。
へ、
で、その対抗しようとした人たちがどんな人かというと、
はい、
室町幕府の、黒幕っていうのかな、結構こう将軍が一番トップですけども、はい、実は将軍さんよりももっとこう実は影の実力者いたんです。
はい、影の実力者とは、
細川家の人たち、細川一族で、その人たちがその実はその牛耳ってたんですね。
うーん、
で、堺幕府はその細川家のなんかこう内部分裂、お家騒動、
はいはいはい、
だから細川家でまだ分裂が起きて、室町幕府についてる、細川家の人たちと堺幕府を作ろうとした細川家の人たちがいた。
なるほど、
分裂しちゃった
ね。分裂してるんですね。
で、その堺幕府をこう作ろうとした時に、
はい、
まあ、仲間をこう呼び寄せるんですけども、
はい、
四国の徳島の方で、まあ、ちょっと武力のなんか、ね、活躍をしていた、三好さんっていう人たちがいるんです。三好家の人たちがね、三好さんたちがまたその仲間に入って堺幕府を作ろうってことになったん で、はい、で5年間その幕府ができて、京都 その将軍さんたちはこう追い出されちゃったんですよ。
あ、そうなんですね。その5年のうちに、
はい、そうそうそうそう。で、その、うん、追い出された京都の将軍さんたちはこう琵琶湖の方にね、こう 避難して逃げていったんです
けど。ああ、そうなんですね。
で、堺幕府のその、三好さんたち
は、
はい、多分利休と接点がある。
はあ、どのような接点が。はい、
その三好さんのジュニア、
はい、
息子さんは、
はい、
跡継ぎとしてこうまた堺幕府のこう、復活をこう願ってまた活躍するんですけども、うんうんうん、そのジュニアの妹さんがいるんでね。
あ、妹さん、はい、
妹さんが利休の奥さんなの。
あ、なるほど、つながりました、うん、そうなんですね。
そう、
三好さんの妹さんが利休さんの奥さんってことですよ。確かに。
ということは、
はいはい、
利休は、まあ、商人の家なんだけど、うんうん、
はい、
多分そういう政治のなんていうかね、その血縁関係っていうのかな、
うんうんうん、
になってるので、多分利休もその堺幕府のなんていうかね、再興というのかな、
はいはいはい、
復活のためにいろいろ考えたんじゃないかっていうのは考えられると。
はあ、なるほど、そういうことがあったんですね。はあ、知らなかった。
で、利休はその後そのお茶の世界に、うん、まあ、行って、
はい、
お茶を広めるんだけど、
はい、
でも織田信長に仕えたり、
はい、
豊臣秀吉に仕えたりするその政治のトップのなんか相談役としてこう、うん、利休は活躍するんだけど、
はい、
普通の商人が、
はい、
あるいはお茶の先生が、
はい、
なんで政治の世界にこう絡んでくるかってちょっとよく分かんないじゃないですか、
はい、
普通。
普通は接点がまずないですもんね。
でも利休はさっき言ったようにその、堺幕府を、
うんうん、
うんと打ち立てた張本人の三好さん の、まあ、あのジュニアのさらに妹さんが
妹さん、
はい、奥さんだから完全にその政治家ファミリーの、まあ、一員なんですね、
はい、そうなりますよね、
うん、
へだからその大将軍と言われる人たちとも接点が、
うん、そうそうそう、
あったのではないかと、うん、はあ、深い。
で、堺はあの港町なので、
はい、
あの貿易の港町なんですね、
うんうんうんうん、
で、南蛮貿易っていってそのポルトガルとか、
はい、
まあ、スペインとか、
うんうんうん、
ああいうそのヨーロッパの窓口だったんです、
うん、
でそこに、やっぱキリスト教とかが来るんですね、
はいはい、
その宣教師とかがやっぱりたくさん堺に
集まるというか来ますよね。
そう、そのイエズス会っていうその
イエズス、はいはいはい、
キリスト教を広めるその、まあ、組織が、
うんうんうん、
堺に、まあ、どんどんこう勢力を伸ばすんですけども、はい、彼らは、
はい、
鉄砲を、
うん、鉄砲
ヨーロッパから
輸入
するその、まあ、窓口にもなるわけですね。
あ、そうなんですね。
だから堺にはそのキリスト教と鉄砲が集まるそのまあ素地ができた。
へえ。
で、しかも利休はその堺幕府の要するに政治家のファミリーの一人
ですよね。ですよね、はい、
だから利休はそのお茶をまあ広める立場でありながら、
はい、
かつその政治家あるいは商人としてその鉄砲を輸入するのに関わったり、
うんうんうん、
あるいはキリスト教を広めるのに関わったりする絶好のポジションにいたわけですよ、
はい、
そうするとこの織田信長が、
はい、
天下をまあ取ろうとした時に、
うんうん、
その織田信長はやっぱり堺を抑えるんですね。
あ、そうなん
まず堺を、
はいはいはい、
そうすると鉄砲が手に入るじゃないですか。
そうですね、貿易の窓口になってるところだった、う
ん、で織田信長はその鉄砲を使って、
はい、
その戦国時代のその戦い方を変えていったわけですよ。
うーん、
今まではその、槍とか、
はい、
弓矢で、ね、
うんうん、
戦をしていってのを
織田
信長がその、まあ、本格的に鉄砲を使って戦争をし始めたので、
はいはい、
もう他かなわないですよね。
そうですよね、鉄砲にはさすがに槍や刀だったら、ね、
そうそうそう。でその堺をその織田信長が抑えたので、
はい、
他のその大名たちも鉄砲を手に入れたくても手に入らない。
そうなりますよね、
ね、
はいはい、
そうすると信長がその天下に一番近い形でその実力をねつけていくことができるじゃないですか。
そうですね信長のところに使わざるを得なくなりますし ね、鉄砲を牛耳ってるの。そうそう、はあ、 でまたそれもまた利休が関わっていた、
はい、で信長にその、まあ、利休が近づいていって、はい、で、まあ、利休のバックにはそのイエズス会とか
あ宗教関連やなるほど
貿易の、ね、貿易鉄砲手に入るその、まあ、力は多分利休は持っていたんでしょう。
そう政治界やそういった面でも利休さんはすごい偉大というかすごい方だったんですね、
うん、はあ、多分その自分の奥さんがその三好一族の人たちで、はい、その堺幕府を、ね、こう作っていった人たちなので、うん、おそらく、まあ、これは僕の仮説ですけども、
はい、
その5年間でこの堺幕府はなくなったんですけども、
はい、
そのちょっと三好一族の人たちは残っているので、
はい、
そのなんとかその堺幕府を、ね、復活させたいっていう気持ちがもしかあったかもしれない。
うん、そうですね。
でそれにやっぱり利休も協力をしていったとしたら、
うん、
こう話がこう割とこう、ね、
辻褄が合っていく。合うというか、はい、うん、なるほど。その仮説がすごい興味深いです。
うんうん、で利休は、まあ、織田信長についていたんですけども、まあ、本能寺の変で信長がその、まあ、暗殺されてしまうというか、
はい、
あのね、亡くなってしまうので、うん、じゃあ今度豊臣秀吉が、まあ、その後を継ぐかとなります、
うん、はい、
で利休は今度は、豊臣秀吉の方について、
はい、
またアドバイスをするようなアドバイザーの立場になっていくんですよね。
助言、そうですね、うん、はい、
うん、
なるほど。
で秀吉もその堺の隣にその大阪城を作ってるわけですよ、
うんうんうんうん、
堺を抑えることがそのうーん戦国大名としてやっぱり必要条件なんでしょうね。
なるほど。
やっぱり鉄砲を他の大名にこう渡さないためには、うん、堺をやっぱり牛耳る必要がある、
うん、あると、うん、まあ、そうですよね。戦いをする上で鉄砲っていうものは、うん、すごい戦力となるものですよね、
うん、そうなんですよね。で利休はその鉄砲を通じてイエズス会と、
うん、
まあ、付き合うというか、まあ、パイプができるので、はいはいはい、で利休は実はクリスチャンじゃないのかというその仮説もあるんですよ、
うんうん、あ、そうなんですか、
うん、
それはアンディさんの仮説ですか、うん、それも。
いや、それは違くて、
はい、
他の人も何人か言ってらして、利休のそのお茶のその作法というのが、
はい、
そのキリスト教のその、まあ、生産式とかそういう式があるんですけども、ミサのね、やり方と非常に似ている部分がたくさんあるので、利休はクリスチャンじゃないのかっていう、そういうね、
説もある。なるほど。
そういう風に見るとまた歴史も面白くなるかもしれませんね。
ちょっと勉強して見直そうかなと思いました
、はい、では、そろそろ時間となりました、
はい、
お相手はアンディ菅野と
藤田香織
でした、また来週お会いしましょう。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたしました。